知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは警察庁のホームページから地域で守る子どもの安全対応マニュアル、子ども110番の家についてご紹介します。子ども110番の家とは、子どもが誘拐や暴力、痴漢など何らかの被害に遭った、または愛想になったと助けを求めてきたとき、その子どもを保護するとともに警察、学校、家庭などへ連絡するなどして、地域ぐるみで子どもたちの安全を守っていくボランティア活動です。活動の内容は、犯罪などの被害に遭い、または愛想になって救助を求めてきた子どもたちの保護、事件事故の発生を認知した時の110番通報、学校、家庭への連絡、日常生活の中で近所に子どもたちが被害に遭いそうな危険な箇所などを発見した場合の連絡などです。活動上の留意事項です。子どものプライバシーを尊重し、秘密を守りましょう。駆け込んできた子どもがたとえ顔見知りであっても、その内容を安易に近所の人に話すことのないよう注意してください。子どもの立場に立った思いやりのある対応を心がけましょう。自分で犯人や不審者に立ち向かおうなどという無理な活動は決してしないようにしましょう。対応の要領についてです。子どもが助けを求めてきたら、まず家の中に入れて保護してください。1. まず自分が落ち着きます。話を聞く側が慌てたり興奮したりしないよう、まず自分が落ち着いて子どもの話を聞いてあげましょう。2. 子どもを落ち着かせます。もう大丈夫などと優しく声をかけて子どもを落ち着かせてあげることが大切です。3. 子どもから話を聞きます。聞き取りメモを利用して子どもから話を聞いてください。子どもから話を聞くときのポイントは、落ち着いた雰囲気を作り、静かな場所で話を聞きます。椅子にかけさせるなどして子どもと同じ目線で話します。子どもの体調に気を配ります。気分が悪くないか、怪我をしていないかなどです。子どもの判断の参考となるような具体的な例を挙げて尋ねます。強い口調は控えて、子どもにわかりやすくゆっくりと話します。わからないことを何度も尋ねたりしません。無理に答えを聞かないようにします。緊急の場合は110番通報しながら話を聞いてください。4. 110番通報する。子ども110番の家であることを告げ、あなたの住所、店の名前、氏名などを伝えてから聞き取り内容を順序よく話してください。本人が落ち着いていて自分で話ができる場合は、直接本人に110番させてください。5. 警察などが到着するまで待つ。110番通報により、できるだけ早く近くのパトカーや警察官が駆けつけますので、家の中で子供を待たせてください。警察官が到着したら事情を説明してください。聞き取りメモの内容は、何があったか、いつ、どこで、犯人、不審者について、子供について聞き取っていきます。1. 何があったか、連れ去り、腕を引っ張る、車に乗せようとするなど、わいせつ、体に触れる、抱きつくなど、声かけ、お菓子や物を買ってあげる、遊びに行こうというなど、 つきまとい、追いかける、立ちふさがるなど。2、いつ、何時何分ごろ。3、どこで、場所、目標物。4、犯人、不審者などは、男であったか、女であったか、何人いたか、年齢は何歳ぐらいか、身長は何センチぐらいか、体格は肥満、普通、痩せていたなど。服装、その他の特徴として、メガネ、サングラス、ヒゲ、帽子、マスクなどです。逃走手段は徒歩か、自転車か、オートバイか、車か。車のタイプは、どんな車のタイプか、色、ナンバー、その他、ドアの数、2ドア、4ドア、ハンドルの位置、右、左などです。そして、逃走方向です。5、子供の情報です。住所、氏名、電話番号、学校名、学年です。ここでは、地域で守る子供の安全対応マニュアル、子供110番の家についてご紹介しました。防災グッズについてご紹介します。非常時にあってよかった防災グッズをまとめました。リストを参考に個人や家庭で必要なものをしっかり準備して、災害が起きても慌てない防災対策を心がけましょう。まず基本の備蓄リストとしては、防災リュックの中に水、携帯食、乾パンや水を注いで作るアルファ化米などです。モバイルバッテリー、ラジオ、電池、手袋、救急セット、懐中電灯、健康保険証や免許証の写し、数日分の着替え、保温アルミシート、お薬手帳のコピー、新聞紙、タオルや手ぬぐい、歯ブラシ、ウェットティッシュ、お尻拭き、ビニール袋、大きいものと小さいもの、防臭袋、マスク、携帯トイレ、ガムテープ、養生テープ、メモ用紙、筆記用具、油性ペンが必要です。手や指の消毒剤、常備薬などです。家のストックとしては、飲料用と生活用の水、トイレットペーパー、ゴミ袋、保存の効く缶詰などの食品、レトルト食品、乾物など、ラップ、アルミホイル、キッチンバサミ、バケツ、カセットコンロ、ボンベなどです。あってよかった、役に立ったという防災グッズです。まず、水のいらないシャンプーです。災害時、水は貴重です。長期間お風呂に入れない時でも、水のいらないシャンプーは役に立ちます。次に、マウスウォッシュです。口腔ケアは体の健康にもつながります。歯磨きができない時でも、マウスウォッシュでケアすることで、病気の予防にもつながります。そして、上靴です。物が散乱している場所を裸足で歩くのは危険です。怪我対策や避難所での上履きになるので用意しておきましょう。基礎化粧品などです。ケア用からメイク用まで最低限のものを用意しておきましょう。オールインワンジェルがあれば便利です。そして、カイロです。体を冷やさないことが体調管理につながります。また、離乳食などを温めるときにも使えます。虫対策として、虫除けグッズです。自分や環境に合ったものを準備しておきましょう。災害が起こると、ストレスが溜まってしまいます。そんなとき、自分の好きな香りを嗅ぐと気分転換になります。アロマオイルなども有効です。お湯をもらうときなどには、保冷や保温の効く水筒が便利です。温かいものを飲むと心も落ち着きます。また、赤ちゃんのミルクを作るときにも使えます。レインコートは、雨がっぱとしてだけではなく、寒さをしのぐこともできます。ここでは、防災グッズについてご紹介しました。 次に防災の日頃から心がけておくことと防災グッズについてご紹介します。家の中を見直してみましょう。まず棚です。重いものや壊れやすいものは棚の下の方に、当たっても痛くないような軽めのものは上の方に収納しましょう。部屋の出入り口は逃げ道が塞がれないように、ドアの周りはすっきりとさせておきましょう。窓にガラス飛散防止フィルムを貼っておくと、強風により物が当たってもガラスが割れた場合でも飛散を防ぐことができます。またカーテンを閉めておけば、割れたガラスが部屋の中に飛び散るのを抑えることができます。エアコンや照明は地震などで落ちてくる可能性があるので注意してください。家具やテレビが倒れてきても直撃しない位置にベッドやソファーを配置しましょう。普段の行動についてです。車のガソリンが半分になったら給油しましょう。災害が起こるとガソリンが在庫切れになることもあるので、日頃から残量を意識しておきましょう。防災訓練については、災害時は人との助け合いが大切です。地域の防災訓練などに参加して防災の知識を得ながら、みんなで協力して取り組みましょう。モバイルバッテリーについてです。予備のモバイルバッテリーを一つのモバイル、スマートフォンなどに最低一つ準備しておきましょう。車から充電できる充電器もあれば便利です。お風呂についてです。水道が復旧するまでに時間がかかることがありますので、水を貯めておくとトイレ用や体を拭くときなどに利用することができます。なお、小さい子供が溺れないように十分注意してください。キャンプ用品はライフラインが止まったときに役立ちますので、使い方に慣れておきましょう。家族が今どこにいるのかを常に把握しておきます。災害時、少しでも不安が解消されます。連絡方法についてです。災害用伝言ダイヤルや連絡先について話し合っておきましょう。また集合場所は具体的に決めておきましょう。近所の人と助け合える関係を作っておきましょう。遠方の知人に助け合える人がいると、いざという時に安心です。ペットについてです。避難生活ではペットの免疫力も低下するため、ペットの健康管理にも十分気をつけましょう。またトラブルを防ぐため、日頃からしつけを行っておきましょう。迷子に備えて写真を準備しておき、首輪がつけられる場合は名前や連絡先を記入しましょう。ペットフードやおもちゃなど、ペット用品や避難に備えてゲージも準備しておきましょう。侵入犯罪についてです。侵入犯罪とは、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪で、凶器を示すなどして家の人を脅して金品を強奪する侵入強盗と、金品を盗む侵入窃盗及び住居侵入を言います。侵入窃盗のうち、一般住宅を狙う空き巣、忍び込み、居空きを住宅対象侵入窃盗としています。空き巣は、家の人が不在の住宅の屋内に侵入し金品を盗むものを言います。忍び込みは、夜間家の人が就寝した頃を見計らって住宅内に侵入し金品を盗むものを言います。居空きは、家の人が昼寝や食事をしている隙に住宅内に侵入し金品を盗むものを言います。次に、侵入犯罪の脅威、侵入者の心理と行動についてご紹介します。侵入者は下見を行うケースが多いと言われます。そのチェック項目は、留守かどうか、侵入しやすい家かどうか。侵入しやすい家かどうかのチェックポイントは、庭木など死角になるものがあるか、足場になるものがあるか、 窓のクレセント錠の位置が開けやすいところにあるか、犬がいないかなどです。逃げやすいかどうかのチェックポイントは、駅に近いか、立ち話をしている人がいないか、通行人が少ないかなどです。地域住民の連帯感を見るポイントはゴミです。指定日以外にゴミが出ているかどうかをチェックします。ゴミの日が守られていない地域では、侵入者に安心感を与えてしまいます。侵入者が留守を見抜く方法で最も多いのが、意外にもインターホンで呼んでみるです。インターホンが鳴って出てみると誰もいない、こんな経験をしたことはありませんか？すぐにいたずらと判断しないで、外に出て周囲に不審者がいないかどうかを確認してください。郵便受けに新聞や手紙が溜まっているのも危険です。旅行などで留守にする場合は新聞を止めましょう。次に、侵入方法についてです。侵入口として最も多いのが窓です。窓ガラスを破り、手を差し込んでクレセント錠を外して侵入します。侵入者はドライバー1本さえあれば侵入できます。また鍵を玄関先の植木鉢の下やポストに隠して外出するのも危険です。侵入者はしっかりと見ています。侵入者が破りやすい窓としては、掃き出し窓です。ガラスを破るときは、なるべく音を立てないように割ります。侵入者はドライバーなどの工具を持っています。侵入被害を防止するため、特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法が施行され、一定の条件を満たしたドライバーやバールなど、法で指定された工具を不当な理由がなく隠し持っていると、この法律の違反となります。また、侵入に手間取り、5分かかると侵入者のおよそ7割は諦め、10分以上かかると侵入者のほとんどは諦めるといいます。侵入に時間をかけさせる、これが侵入されるかどうかの大きなポイントになります。侵入者は近所付き合いがよく、連帯感のある住宅街を嫌います。犯行を諦めた理由で多いのは、近所の人に声をかけられたり、じろじろ見られたなどがあります。不審者を見かけたら、まずは何かご用ですかなどと声をかけましょう。日頃から近所付き合いを大切にすることが、犯罪に強い街づくりにつながります。ここでは、侵入犯罪の脅威、侵入者の心理と行動についてご紹介しました。
防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も、地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具は、プラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい、火事になる危険があります。自宅から避難するときには、ブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに、転倒した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。